先日礼拝メッセージを聞かれた海外在住の方から電話をいただきました。その方は主からいただいた復活の約束を何度も感謝し、またその素晴らしさを感慨深く話してくださいました。確かに私たちキリスト者にとって復活というのは素晴らしい約束であり希望です。この希望が私たちキリスト者をますます奮い立たして主に服従して前進するためのそんな歩みの動機となります。しかし主に逆らい続け主の救いを拒絶している人たちにとっては復活というのは最も恐ろしい出来事です。主なる神様の裁きがそこにあるからです。同時にサタンも悪霊たちも全て裁かれて永遠の地獄へと送られていくと。そして最後の敵である死が完全に滅ぼされると。もう死を恐れることはないと。死が滅んでしまうからって。素晴らしい主の約束が御言葉の中に記されていたわけです。で、今日私たちが見ようとしているこのコリント第一の15章の29節のところからですけれども、これを見ていきますと、このコリント教会がパウロに復活についての質問をしていたことを見ることができます。どんな質問だったかというと、実際見ていきますけれども、私たちクリスチャンがどのような姿でよみがえってくるのか、それが彼らの質問でした。よみがえるというのは分かった。じゃあどんな姿で我々よみがえるのかって、そのことを彼らは質問したわけです。主の約束、復活という約束をパウロは何度も何度も語っていながらも、その約束を信じきっていない人たちが教会にいることをよく知っていたパウロは、継続して彼らを正そうとするわけです。で、そのことが実はこの29節から見ることができます。この29節のところを見ていただきますと、こんな接続詞があります。もしこうでなかったらと。非常に日本語では長いんですけれども、一つの接続詞だけです。もしそうでなければと。そんなふうに日本語に訳せる接続詞が使われています。つまりパウロが何を言わんとしているかというと、これまで教えてきた全ての人の復活と悪に対する主の完全な勝利をもって主はご自身の計画を完結なさるんだという、このメッセージを、この真理を疑っている人たちに対して、パウロはこの後2つの矛盾点を挙げようとするわけです。その矛盾点を挙げることによって、彼ら自身が自分自身の間違いに気づくようにとパウロは導いていこうとするんです。もしこれらが事実でないと言うんだったら、もし私の話してきたこのメッセージが真実でないと言うんであったら、なんであなたたちは次のようなことをやってるのかって、と彼ら自身が行っていた慣習を取り上げて彼らの矛盾を指摘しようとするわけです。29節ご覧ください。もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですかと。非常に難しい聖書の箇所がここに記されています。死者のゆえにバプテスマを受けるって、いくつかの説は確かに存在するんですが、おそらくこれは死者の身代わりにバプテスマを受けるという当時存在していた慣習を話しているんだと、そのように思います。というのは初代教会において代理バプテスマというものが実際に行われていたようです。どういうことかっていうと、教会になることを目指して学びを受けていた人が実際に受けることなく亡くなった場合、時々他の人が彼に代わってバプテスマを受けるというようなことがなされたんです。でもちろん皆さんお分かりになるように、これは聖書的に見たら全く間違っているということはお分かりですよね。でも確かにそのようなことがなされていたんだと、今 読みしたのはバークレー先生が記したものです。で、彼は続けてこう書いてます。この慣習はバプテスマについての迷信的見解から生じたって。それはバプテスマを受ければごめんなさいバプテスマを受けなければ人は天国の祝福から必然的に除外されるという考えだったと。その除外から死者を守るために死者の代わりに実際にバプテスマを受けることを申し出た人々が時として存在したと。ですからそういう人々がいたんだとバークレー氏は言うわけです。さっきもお話したようにこれが聖書的でないということはもう皆さんお分かりですよね。バプテスマを受けることによってまたどんな行為によっても私たちは罪の許しをいただくことはありません。イエス・キリストを信じる信仰によってのみ私たちはこの救いに預かると。で、このテキストを見てみますとパウロは彼らのその間違いというものに時間を割いて強制しようとしてませんよね。あえて彼らがやっているその慣習を引き合いに出して彼らの間違いに彼ら自身が気づくようにと導いているって。パウロが言いたいのはもし復活がないとするならばなんであなたたちがそんなことをしているのかって。だって今説明したようにこの人たちがやったことは何かっていうとバプテスマを受ける準備をしていてそして受けることがなかって死んでしまった人、この状態だったら天国に行けないかもしれない、だから代わってバプテスマを受けるって。その背景には死んだ後天国に行くんだと、死んだ後も私たちは生き続けるんだというそういった考えが存在するわけでしょ。だって死んで終わるんだったらなんでバプテスマを受ける必要があるかって。だから彼らがやっているその慣習をパウロは引き合いに出してあなたたちは復活を信じないって言ってるけどやってることはそれと矛盾しませんかということを言ったわけです。で、それを語ったあとちょっと29節最後まで読みますけども、もし死者は決して蘇らないのならなぜその人たちは死者のゆえにバプテスマを受けるんですか、今お話したことです。で、その後30節から32節見ていただきますとおそらくコリント教会の多くのクリスチャンたちも経験していたはずです。迫害の話です。で、パウロたち特に初代教会にあって多くの人たちがキリストの弟子たちが大変な迫害に出会ったわけですよね。30節にまたなぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか、兄弟たち私にとって毎日が死の連続ですなんてパウロは明かしています。まずこの30節のところにいつもという言葉があります。そしてこの危険というその後に出てくる動詞なんですけどもこれも現在形です。つまりパウロはこういった危険がいつも自分たちの周りに存在していたって、その状態をこうして明かしているわけです。で、皆さん覚えていらっしゃると思いますがどうしてこの人たちが信仰者たちが継続していつも危険な目にさらされていたのか、いつも迫害を受けていたのはどうしてだか、それは彼らのメッセージに問題があったわけでしょ。彼らは十字架にかけられ死なれたイエスが死から完全と蘇られた神である救い主であるってメッセージを語ったわけです。この福音が問題だったわけです。その福音を信じない人たちからすればこれは誤った教えであると言って彼らは迫害するわけです。確かに人たちもそうでしたしパウロ自身を見てもさまざまな迫害を経験し死に直面したこともたびたびありました。コリント第二の11章の中でパウロはこんなこと言ってます。牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。で、このパウロたちが経験したことが事実であったということをあえて強調するために31節見ていただきますとね、 これは私たちの主キリストイエスにあってあなた方を誇る私の誇りにかけて、その後誓って言えることですっていう言葉が記されてますよね。パウロ自身はこれが事実だった、私は誓ってそのことを言うんだと。こうしてパウロは自分たちが実際に経験していたことを彼らに今一度教えるわけです。で、実際皆さんも覚えてらっしゃるように使徒の14章のところでは、ルステラという町を訪問したときに石打ちをパウロは経験しています。人々は彼が死んだものと思っていたと。ですからまさにこういう生活を日々パウロたちは送っていたということを我々も知ることができます。で、ちょっと皆さんに見といていただきたいことはね、迫害の話がここにされているんですが、面白いことパウロはコリント教会に対して語っています。それは31節の後半のところに、あなた方を誇る私の誇りにかけてと書かれています。確かにこの表現からパウロがコリント教会の人たちをどんなふうに思っていたのかを知ることができます。彼らに対してパウロは誇りを抱いていたって、霊的に大変幼い彼らでしたけれども、パウロは彼らのことを愛し、彼らのことを誇りに思っていた。そんな思いを持ってこの手紙を記しているわけです。さて、もう一度このパウロのメッセージに目を留めて、この裁きのことをご一緒に見ていきましょう。迫害のことを一緒に見ていきましょう。32節のところに、もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょうと。エペソでの出来事をパウロはあえてここで記しています。おそらくパウロがエペソでどんなことを経験したのかといったときに、コリント第二の手紙の一章にアジアで受けたさまざまな困難のことをパウロは記してくれています。コリント第二の一章の8節のところに、兄弟たちを、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてくださいと。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しましたと。コリント第二の手紙の一章の8節9節のところにそう記されてますよね。アジア、どこの話か、現在のトルコですよね。じゃあエペソっていう町はどこに存在したのか、また存在するのかと。アジア、現在のトルコです。ですからおそらくそういったこのアジアにおいて、エペソにおいて大変な苦しみを、大変な危険をパウロ自身が経験したと、そのことをここに記してるんでしょう。ただちょっと気になるのは、エペソで獣と戦ったと32節で書いてましたよね。獣と戦うというのはね、この言葉は競技場、例えばコロシアムなんかで獣と戦うということ、実際そういった映像とかそういった文献、皆さんお読みになったことがあるかと思います、ね、ローマのコロシアムでもそうでした。生きたままその野獣と戦うということがあったわけです。で、そういう言葉がここで使われているんです。でもパウロがじゃあ獣と戦うようなことがあったかというと、それはなかったはずです。なぜかというと、パウロはローマ市民だからです。ローマ市民であるパウロがこのようなことを経験することはなかったです。じゃあなんでこんなことをパウロが記したのかって、それはおそらく彼自身が人々から受けるその迫害が、まさに野獣が命を狙って飛びかかってくるその様に似ていたんで、こういう表現を使ったんでしょう。まさに野獣が襲ってくるかのように人々は彼に反発を覚えて、そして襲いかかってきたと。大変な経験を繰り返し彼は味わったわけです。で、このエペソでの戦いというか、エペソでの迫害の話をするわけですが、こんなこと32節言いましたよね。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったなら何の益があるでしょう。つまりエペソ、アジアで彼は信仰ゆえにいろんな迫害を経験したわけです。で、パウロが言うのは、もし私が人間的な動機でこのようなことを自分の身に招いたとしたら一体何の益があろうかって。 この人間的な動機と書かれている言葉なんですけどね、これは何かに従うという前置詞と人間という名詞からできている言葉なんです。ですから人間に従ってというふうに訳せるような言葉です。つまりパウロが言いたいのは、もし私が教えてきたこと、私が信じることが全て人間の考えであって真実でないとするならば、私が受けているこのさまざまな迫害、こんな人生のどこに一体益があるのかって。つまり真実ではなくて偽りに従って行動しているとするならば、その人生って無駄な人生じゃないか。パウロが言いたいのはそういうことです。もし復活が真実でないならば、パウロは大変愚かな虚しい人生を過ごしたことになります。だって彼は嘘のために迫害を受け、嘘のために命を落としていくからです。だからあえてパウロはこの32節のところにもしと言っています。もし私が嘘を信じて、そしてそのためにこんな迫害を受けているとしたら、私の人生どんな益があるのかって。もし死んで終わってしまうんだったら、復活がないとするならば、こう続きますよね。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのですって。もし死んでそれで終わってしまうんだったら、この人生を好きに楽しく生きたらいいじゃない、どうせ死んだら終わりなんだから。今そんな考え方って、今じゃないですけども、ずっとそういう考え方って人々の間にありますよね。死んだら終わるんだから、生きてるうちが花なんだから、だから今生きてる間に楽しいことをやればいいって。パウロは言うわけです。もし人が死んで終わるんだったら、よみがえりがないんだったら、復活がないんだったら、そうやって生きるべきだって。でもパウロは言うんです。復活はあるって。なぜかっていうと、この復活というのは彼自身が編み出したものじゃないって、人間の考え出したものではないって。パウロが言うのは、私は実際にイエス・キリストの復活を目撃したって、私はその証人なんだと。この事実だという確信がパウロの歩みの動機だったんです。人間の動機で、人間的な動機じゃなかった。イエス様が本当によみがえって自分の前にその姿を現された、この揺るがない確信が彼自身の信仰者としての歩みの動機だったんです。つまり彼は、私は死んでもよみがえるんだ、だから今生きている間はこの主の御心に従って忠実に生きていこう、そうやって彼は歩み続けた。そしていろんな迫害を経験し殉教していくんです。でもその人生は無駄じゃないって。なぜならイエス様が死からよみがえってこられ、今も生きてらっしゃる、そして私たちも同じように死んでも生きるんだという、その希望を持っていたからです。ちょうど先週1月の8日になりますけれども、ちょうど1月の8日はある5人の宣教師たちが殉教したことを記念する日です。65年前、1956年1月の8日、南米エクアドルのジャングルの中で、まだ福音を聞いたこともないそのインディアンたちに対して、5人の若い宣教師たちがアメリカから出ていきます。そして彼らはイエス・キリストの福音を伝える、そのことだけを願って彼らとコンタクトを持ち、そして彼らとやっと会って福音を語れる、その日に彼らはみんな殉教しました。この殉教した人たちっていうのは、じゃあ無駄な人生を生きたのかって、そうじゃないですよね。彼らを推し進めたのはパウロと一緒ですよ。我々は死んでも生きるんです。イエス様と共に永遠を生きるんです。だから彼らは主の導きに従って生きたわけです。たとえその結果命を落とすことになったとしても。2018年、インドであるヒンズー教徒だった一人の青年がイエス・キリストを信じます。 27歳のカンデ・ムドゥという人です。彼はイエス様を信じた後、3人の兄弟を救いへと導きます。約2年後の2020年、去年の話です。彼が住むその地域のヒンズー教徒たちが彼の家を襲います。そして2度目に彼の家を襲った時、彼は連れ去られるんです。そして翌日、彼の遺体は道端で発見されました。彼が2回目にそのようなヒンズー教徒たちによって襲われるということを、そのことを察知した時に、彼はその妻に言うわけです。自分は殺されるかもしれないって。で、彼らが望んだ、そのヒンズー教徒たちが望んだことは何かと、イエス様に対する信仰を捨てて、そのヒンズー教徒、元のヒンズー教に戻るようにと彼らは強制するわけです。でも私はそうはしないと、私はイエス・キリストに対するその信仰を捨てることはない。そして後に残されたのは妻と2人の子供たちだけでした。妻のビンドゥと2人の子供が残されたわけですが、彼女はこのような悲しみを通ってきたわけですけれども、彼女が言ったことは、何があったとしても私もこのイエス・キリストに対する信仰を捨てないって。こういった多くの殉教者たち、彼らは人生を無駄にしたんでしょうか。私たちは死んでも生き返るんだと復活を信じた彼ら、彼らは虚しい人生を生きたことになるんでしょうか。パウロが私たちに言うのはとんでもないって。私たちは確実に、全ての人はよみがえるんだと。そして感謝のことに、私たちはよみがえって主イエスキリストと共に永遠を過ごすんだと。そしてこんな私たちに主は報いをくださるって。ね、皆さん、復活というのはこのように信仰者にとって大きな力となりました。そしてこの復活を信じ、そしてその信じた者たちのうちに働いてくださっている、生きておられるキリストのその御業、それらを通して今も多くの人々がこの主の御心に従うんだと。たとえこの地上での生活が、命が終わる、そんな運命を迎えたとしても、パウロはですからこの復活の大切さを人々に教え続けるんです。教え続けていながらこの復活を信じない人々がいる、その現実に対してパウロは33節34節のところで警告を発しています。見てください。思い違いしてはいけませんと。友達が悪ければ良い習慣が損なわれますって。思い違いをしてはいけませんって。この言葉っていうのは、真理から導き出すとか、迷い惑わすとか、欺くとか、騙すとか。ですからパウロは、真理から迷い出てはいけないと、偽りによって騙されてはいけないというわけです。で、残念ながらそういう人々がいないわけじゃないからです。つまり惑わす人々、人々を真理から偽りへと導いていくような、そういう人々が存在するからです。ですからパウロは、友達が悪ければ良い習慣が損なわれますなんて言ったんです。この損なわれますっていうのは、不純にするとか堕落させるということです。で、パウロはコリント教会にこの問題があることを知っていたゆえに、コリント第2の11章の中で3節のところに、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配していますと。失うというふうにここでは訳されています。つまり、その彼ら自身が持っていたその信仰が、その純粋な信仰が汚されてしまうと。そういう働きをする人々がいるんだというわけです。サタンはそういう人々を使って、そういう惑わしをもたらすんです。ですからパウロが、友達が悪ければ良い習慣が損なわれる、 気をつけなきゃいけないという話をするわけです。私たちもそういうことわざがあることを知ってますよね。主に交われば赤くなると、悪い人と関われば悪くなるし、良い人と関われば良くなる。またこういうのもあります。善悪は友を見よって、その人を本当に知りたければその人の友人を見たらいいって、つまり友人から受ける影響があるからです。我々信仰者も同じことが言います。御言葉を愛して主の教えに服従したいと願いながら生きている人が友人であるならば、両者は主に喜ばれるものと成長していくでしょう。お互いに励まし合いながら、しかし主よりもこの世を愛し御言葉よりも自分の考えを優先する人が友ならば、間違いなく両者は主への忠誠を失うものへとなっていくでしょう。だって世を愛しているならば、そういう方向へと間違いなく導かれていく可能性があります。ですからパウロは次に34節にこう言うんです。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさいって。目を覚まして、でこの言葉っていうのは酔いから覚めなさいっていうことです、ね、酔っ払った状態から目を覚ましなさいって。そして正しい生活を送り、罪をやめなさいって。罪をやめて、そして神がお喜びになるその正しい生活をするようにって。でこの警告を発した後、パウロはこんなふうに言いますよね。34節、神についての正しい知識を持っていない人たちがいますって。こういう人々が存在することをパウロは知ってたわけです。どういう人かっていうと、神についての正しい知識、つまり神について何も理解していない人、神について知らない。辞書はこんなふうにも定義します。故意に知ろうとしないって。だから御言葉が語られていても聞いてないんです。だって神の真理を知ろうとしないからです。ただそこに座ってるだけかもしれない。ですからどんなに時間は経っていても神についての知識を持ってない、神について何も理解していないって。でこういう人々が残念ながら教会に存在し、そしてある人々を惑わしていたわけです。ですからパウロは、私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのですと34節続いています。つまりパウロが望んだのは、こういう人々に惑わされてしまったその信仰者たちを矯正したいと思ったんです。そこで目を覚ましなさいと、私はあなた方が恥ずかしい目をしても、つまり自分たちの間違いに気づいて間違っていたことを恥じるような、そういう経験をしてでも真理に立ち返ってもらいたいんだと、それがパウロ自身の願いでした、ね、その過ちの中をずっと歩み続けるんじゃなくて、その間違いに気づいて間違っていたことを恥じて悔い改めて神の前に立ち返ってくるって、そのことをパウロ自身は望んでこのようなメッセージを送ったわけです。真理に立ち返ってほしい、それがパウロの願いでした。さてこのパウロがこの教えてくれたこのレッスンから、どんなことを我々は学ぶことができるかって、少なくとも私たちがこのレッスンから学ぶべきことっていうのは、一つ目は偽りの教えに惑わされないものとなることです。自分自身が、あなた自身がです。どうしたらじゃあいろんな間違った教えの中でもその間違いというものをちゃんと判断して、何が真理なのかをしっかり見分けることができるようになるのか、そのためには成長することです。信仰において成長するならば、そういったことをあなた自身が実践することができます。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがない。 エペソの4章の14節のところでパウロが言ったように、いろんな惑わしに惑わされない、ね、そういう信仰者になるためにどうしたらいいかって、信仰において成長することですよ。そうすればどんな間違った教えに対しても惑わされないって。ですからまず私たち一人一人の責任として、偽りの教えに惑わされないものとなること、2つ目に言えることは、互いに信仰の成長を助けるものとなるということです。信仰の成長を助け合うものになるということです。でそれに関する教会についてパウロはこう言っています。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいって、テソロニケの第1テソロニケの5章の11節のところです。互いに励まし合う、互いに徳を高め合うって、でこういう生活を今から始めてくださいって言ってんじゃないんです。今している通りと書いてるんです。ですからテソロニケの教会のクリスチャンたちはまさに教会の中でこういうことをやってたわけです。みんな励まし合ってたんで、しっかり御言葉に従っていこうって、そして信仰者が互いに成長するように、霊的に成長するように高め合ってた。なんか私たち覚えなきゃいけない、自分も成長しなきゃいけないけど、同時に私たちの周りの人の成長を助けていくということです。で3つ目に言えることは何かっていうと、私たちは自分の語ることに注意することです。信仰者一人一人、あなた自身が友人に語るときは、そこに存在している重たい責任をしっかりと覚えておくことが必要です。というのは、私たちが語るのであれば、私たちが語るのは聖書の教えに一致したものでなきゃいけないと。この世の知恵を私たちが語るのでもないし、またあなたの個人的な考えでもありません。私たちは神様の御言葉に基づいて語るわけです。ですから語る言葉が軽率であってはならないわけです。ちょっとこんなことをお考えになるっていうのは、おそらく皆さんにとって助けになると思います。それはね、あなたがお話になるときに、あなたの会話を聞いてらっしゃる主がお喜びになっておられるかどうかです。イエス様は常にあなたと共にいらっしゃるわけでしょ。だからあなたが語っていることも、あなたが考えていることも、思っていることも、全部イエス様はご存知なわけだけども、あなたが誰かに話しているその内容を全部主がお聞きになっていらっしゃる。その主がそれを聞いて喜んでいらっしゃるかどうか、そのことをお考えになりながらお話をなさることです。ただもしどう答えていいかわからないような、そういう案件が生じることもあるでしょう。その時どうしたらいいか、霊的リーダーのところに連れてくればいいわけです。間違いなく彼らは聖書に基づいたアドバイスをするでしょう。あなたは一緒にいてそれを聞くことによって、あなた自身にとっても大切な学びを受けることになる、ね、さて、こうしてパウロはこのコリントの人々に対して警告を与えたわけです。で、最初にもお話したように、この35節のところから見ていただくと、このコリント教会から出てきた質問に対するパウロ自身の回答がここに記されています。35節に、ところがある人はこう言うでしょう、死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。最初にもお話したように、これが彼らの質問でしたよね。で、この質問に対してパウロは大変こう興味深い応答の仕方をしているって36節で見ていただきますね。愚かな人だという言葉が記されています。実は36節はこの言葉で、確かにギリシャ語も始まってるんです。愚かな人だって。で、これはね、理性のないとか無分別な人、そういう意味です。つまり正しく物事を考えて判断できない人というわけです。なぜかわかるでしょう。ずっと話を、メッセージをこの人たちは聞いてきたからです、ね、間違いなくパウロが1年半コリントに滞在したときに、 彼らに教えたはずなんです。何度聞いても正しく判断しないから、おそらくパウロはこういう表現を使ったんでしょう。もちろんその根底には彼らに対する深い深い愛が存在していたわけです。そこでパウロは彼らがよく知っている話を、例えを用いてこの真理を伝えようとするんです。でそれは何かっていうと、種まきの話ですよね。愚かな人で、あなたのまくものは死ななければ生かされませんなんて、こういうふうに書いてます。種まきの話です。で、種をまいたときにそれがどうなるかっていうと、その種はどんなふうに発芽していくのか、ね、そしてどんなふうに成長していくのか、その過程をちょっと思い出していただきたいんですけども、まかれた種っていうのは時間とともにその外見が変化していきますよね。かつての形状をとどめないで腐敗していくわけです。しかしその種が死んだわけじゃありませんよね。死んだら絶対発芽しませんもんね。ですから外見は変わるんです。でも生きてるから、そこから芽が出てくるわけです。そしてそれが成長し、花を咲かせ、実を実らせていくわけです。その実を実らせている姿、その成長していくその過程を見たときに、それは蒔いた種の姿と同じじゃありませんでしょ。パウロに言いたいのはそういうことなんです、ね、まさに我々の復活も同じだって言うんです。我々のこの外側の部分である体は滅びるって、死んでしまうって、しかし全く新しいものへと変えられていくんだと。ちょうど種が、死んだかのように見えた種が、そこから新しいものに変えられていくように。37節に、あなたがまくものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒ですと書いています。パウロが言いたいのは、まくものと後に芽生えてくるものとは全く似ついていませんでしょうって、ね、最初から芽生えるものを植えたんではないんです。最初からその成長して熟して、ね、実り豊かな、そんな方を植えたわけじゃないって。まいたのは穀物の種粒だったって。そしてその小さな種粒が全く似ついていないものへと、全く新しいものへと変えられた。そしてそれが一体誰の働きなのかって。38節に、しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。つまりパウロが言ってるのは、そのようにその一粒の穂がこのように成長すると、これは一体誰の御業なのかということを言ってるわけです。この変化っていうのは穀物の意思によってなされたんじゃなくて、すべてのことは主ご自身のお考えに基づいてなされた御業なんだと、これは主の業なんだと、神の業なんだということをパウロは言うわけです。また体が与えられたのは穀物だけではないと。ですからこの後皆さん見ていきますとね、神によって作られたさまざまなもののリストが上がってるんです。でパウロが言いたいことは同じことです、ね、みんないろいろと異なるけれども、それをお作りになったのは創造主なる神なんだと、そのことを言ってるんです。ちょっと見てくださいます。39節に、すべての肉は同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります、ね、ですから地上の被造物を比較しているわけです。人間も獣も鳥も魚もみんな異なった肉を持ってるわけでしょ、ね、それぞれ異なった肉体を持ってるんです。でもそのすべては主によって作られたんだという話です。40節見ていただきますと、天上の体もあり地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっておりと書いています。 これは天体の話をしてるんじゃないです。なぜかというと天体の話は41節のところに出てくるからです。じゃあ何の話をしてるかというと、まず言ってることは天上の体と地上の体が存在しそれぞれ違うんだというんです、ね、じゃあそれって何か、こう続きますよね。天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なってるって。つまり天に入るにふさわしい栄光の体とこの地にふさわしい地上の体とを対してるんです。で皆さん、私たちは今この血肉の体、私たちはこの地上の体を持ってるわけでしょ。この体を持って私たちは天国に入りませんよ。なぜかっていうとこの体は天国にふさわしくないからです。なぜかわかるでしょ。罪があるからですよ。この地上においてはこの体で OK なんです。でも天においてはふさわしくないんです。ですから地上における体とそして天上における体、違いがあるという話です。またこの41節をご覧いただくと、今度は天体の比較をするわけです。太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違いますと。でこの栄光という言葉が何回も繰り返されてますけど、この栄光というのは輝きと訳せる言葉です。ですから2017年訳を見ていただくと、そこには輝きというふうに訳しています。つまりパウロはこうして、個々の星はそれぞれ大きさとか特徴が異なるって、また個々の星によっての輝きにも違いがあるって、でもそれらすべては主なる神が御心のままに創造されたものなんだということを言うわけです。でこれらを話した上でパウロは死者の復活について話を続けていくんです。42節に死者の復活もこれと同じですって、朽ちるもので巻かれ朽ちないものによみがえらされて、朽ちるものっていうのは滅んでいくものです。朽ちないものっていうのはその反対ですよね。ですから確かに滅ぶ、そういう存在である私たちが滅びない存在へと変えられると、言い方を変えれば死ぬものが死なないものへと変えられると、そういうことで、そういうことに、そういうふうにも言います。死ぬものが死なないものへ、滅びるものが滅びないものへと、そのように変えられると。43節に、卑しいもので巻かれ栄光あるものによみがえらされた。卑しいもの、この言葉っていうのはね、ちょうど死体を見るときにその死体がこの非常に不快感をもたらすと、そういう意味を持った言葉です。死体の不快な様子について、ですから全くこう見とれるようなものが何もない、卑しい、そういう存在がどういう姿に変えられるか、栄光あるものに体変えられると、死体のような見とれるところが全くないような私たちを神様はどうされるかっていうと、栄光あるものにと。この言葉っていうのは映画とか壮映なんて、つまり大きくて立派で美しい様、そういうものに変えられるということです。ちょっと想像してくださいね皆さんね。今私たちの持ってるこの体っていうのは卑しいって言われた。よく考えてみたら、もう自分たちがやってること、考えてること、本当に情けないことの塊じゃないです。神が喜んでもらういただくことをやりたいと思ってても、やってること、考えてること、もうそれは本当にそれと真逆のことをやってるって。でも神はそんなあなたや私を栄光あるものに変えてってくださる、その美しいものへと変えてってくれるって。でそのことをパウロはこの後も続けて我々に教えようとするんです。卑しいもので私たちは巻かれ、それが栄光あるものに変わっていくって。いいです。 この背後に全部あるのは、種をまいたときにその種から成長して実がなっていく、その話を言ってるんです。全く新しいものに変えられていくような、ね、弱いものでまかれ強いものによみがえらされって書いてます。私たちのこの肉体ってどうです？大変弱いものでしょ。死に対して無力だし、老化に対してもどうすることもできない。すぐに怪我をしてしまうし、すぐに体を痛めてしまう。本当に弱い、そんな私たちです。でも神はどんな約束をされた？強いものによみがえるって。私たちが栄光の体をいただいたときに、皆さん、もう病気で悩むことはないんですよ。怪我をする心配もないんですよ。死ぬこともないんです。こんな弱い体からそんな強い体へと変えられるんだって言うんです。で、それを語った上でパウロは44節のこの一つの結論を私たちに教えるんです。どんな結論か。血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのですって、ね、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらせると。つまり言ってることは、物質的な体と霊的な体が存在するって話です。物質的、この血肉の体は地上の生活に限定されたものです。さっきもお話したように、死を迎えた後、誰一人としてこの血肉の体を持って生きる人はいないんです。この地上で我々が死を迎えたら、私たちはこの血肉の体と永久におさらばするんです。そして私たちは後に約束されている栄光の体を待つんです。ですからパウロは、この血液の体でまかれるけれども、私たちは御霊に属する体、つまり天にふさわしい体をいただくんだと。その体をいただいたら、その体は天にふさわしい、神の前に立つにふさわしい体なんです。だから私たちはいつも神の栄光を仰ぎ見ることができるんです。すごい約束だと思いません？パウロはこうして繰り返し繰り返し、ね、どんな約束が我々に与えられているのかって、この私たちに約束された栄光の体ってどんなに素晴らしいものなのかって。で、そんな約束を、そんな素晴らしい体をいただくんですけども、でも我々の今の体を見たときに、全く相反するもんだろうって、全く価値のないものからこんなに素晴らしいものに変えられるんだ。で、そのことを彼は繰り返すんです。で、おそらく皆さんも覚えてらっしゃると思うんですが、イエス様はこの新しい体についてお話になってらっしゃる。ルカのちょっと20章のところ、ちょっとお開きくださいます。復活を否定しているサドカイ人たちが、イエス様を試そうとしてこんな質問をするわけです。長男が妻をめとって子供なくて死んだと、次男も三男もその女をめとって何人も同じようにして子供を残さずに死にました。その女も死んだけども、復活の際この女は誰の妻になるんでしょうかって、ね、こんな質問したときにイエス様がおっしゃってるんです。34節のところに、イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するにふさわしいと認められる人たちは、めとることも嫁ぐこともありません。つまり私たちが栄光の体をもらったら、今の生活とは異なる。どんなふうに？結婚することがなくなるということです。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。まさに罪から完全に解放された御使いのような、そういう存在だというふうにイエス様お話になった。ですから、少なくともこういう御言葉を見たときに、私たちが栄光の体をいただいて天にいたときに何するかって。少なくとも私たちは今の生活とは違うんです。 で実際今やってることを完璧に永遠に行い続けるんです。それはこの神を心から礼拝するという、それを私たちは永遠に行い続けていくわけです。さてそのことを語った上で、最後この45節のところからご覧いただくと、パウロはこのことをまだ継続して話していくんですが、2人のアダムを使いながらこのメッセージをするんです。45節見てくださいます。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてあります。書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。2人のアダムの話ですよね。最初のアダムは生きたものとなったって。何を言ってるかっていうと、創造のところを思い出してみてください。人類最初の人、それはアダムでしたよね。神が地の塵から彼を作られました。そして息を吹き込むことによって彼は生き物になったと。創世記の2章7節にそのことが記されています。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きるものとなったと、ね、ですからここで言うように、第一の人は地から出て、最初の人はアダムは生きたものとなった、ごめんなさい45節のところですね、最初の人アダムは生きたものとなったと。神によってその土の土地の塵で作られた人間に息を含むことによって生きるものとなったと、生きたものとなったと。ところが最後のアダム、つまりイエス様の話ですけども、最後のアダムは生かす御霊となりましたって。この生かすっていうのは命を与えるっていう意味です。これつまりこのイエス様は彼を信じるすべての人に永遠の滅び、裁きからの救いだけではなくて永遠の命を与えることがおできになる方、その永遠の命を私たちはいただいたんです。御霊の体も私たちに主は与えてくださった。そして46節に、最初にあったのは血肉のものであり御霊のものではありません、御霊のものは後に来るのですって。思い出してください、種まきの話ね。最初にまかれたのは一粒の種でしょ。それが成長するって話ですよね。でここを見ても、最初にあったのは血肉のものであって御霊のものではないって、御霊のものは後に来るって。つまり私たちも生まれた時はみんな血肉の体を持ってる、今持ってるわけでしょ、ね、私たちは誰一人として永遠の体を持って生まれてきたんではないんです。その御霊のもの、それは後にある、後に与えられるんだと。この栄光の体っていうのは救いに預かることによって私は得たわけです、ね、同じメッセージをパウロはずっと語ってるわけです。でこう続きます。47見てください。第一の人は地から出て、地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。第一の人でアダムは地から出た、つまり土から作られたということです。第二の人であるイエスは天から出たもの、天から来られたお方だというんです。そして48節に、土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆この天から出たものに似ているのですって。土で作られたものは皆、すなわち全人類の話です。人類はこの土で作られたものに似ているって言うんです。それは体の成分だけじゃなくて同じ性質を持って我々生まれてきているということです。どこの国に行ったって人間の本質的な部分は変わってませんでしょ。みんな罪を持って生まれてきているんです。全く変わってないって。では天からのもの、つまり救いに預かり生まれ変わった者たちはこの天から出たもの、つまりイエス様に似ている、イエス様に似たものに変えられるという話です。そのことをパウロは48節で語ったんです。で同じ真理を49節でも語ってるんです。見てくださいます。私たちは土で作られたものの形を持っていたように天上の形をも持つのですって。この形っていう言葉ですけども、これはイメージとか姿ということです。ですから土で 作られたもの、土から作られた私たち人間は土で作られたもののイメージ、つまりアダムのイメージ、アダムの姿を持っていたって、ね、だからアダムと同様に罪を犯し生まれながら死ぬ存在であったと。しかし後には天上の形を持つようになるって、つまり天上者としてのイメージ、つまりイエス様のイメージ、その見姿を身につけるんだという話です。イエス様に似たものとなるという話です。よく皆さん覚えてらっしゃるでしょ。ヨハネが言ったように、キリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。ヨハネ第一の3の2節、3章の2節です。キリストが現れた私たちはキリストに似たものになるんです。これはイエス様に、つまり神になるって話じゃないです。我々作られた被造物は絶対創造主なる神になることはありません。ただイエス様に似たよ、罪から完全に離れて清い正しい、そういう主に似た姿に私たちは変えられるんだという話です。パウロもピリピの3のところで、キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですって、ね、私は変えられるんだという話です。だから私たちが蘇るときにどうなるのかって、主に似たものとして私たちは蘇り、そして永遠を過ごすわけです。これがパウロが彼らの質問に対して与えた答えです。愚か者って言ったの分かるでしょ。だってこんな話は何回も聞いてるはずなんです、ね、だってこれは我々の希望ですもの、ね、願くば皆さんがしっかりとこの神が教えてくださる真理をご自分の心に刻んでくださり、私はこんな人に変えられるんだ、そのことを待望しながら今日生きてくださることです。さて皆さんに最後に聞いておきたいことって何かというと、ね、皆さん今日も我々見てきたこの私たちが蘇るんだと、この復活という真理は素晴らしいものです。私たちにはその約束があるんです。ちゃんと待ってるんです、その約束が。その約束をいただいたことを今日あなたは感謝していらっしゃいます。本当に私は死んでも蘇る、イエス様と共に永遠を生きるんだと、そして私には主にいたその体が約束されてるって、栄光の体が私に約束されてるんだって、その約束をいただいたあなたはそのことを感謝していらっしゃるかどうか、またその約束をいただいたあなたはだから私はもっと主に対して忠実でありたいと、その願いを強めていらっしゃいます。どういうことかっていうと、イエス様にお会いしてこの栄光の体をいただく、地上での生活ってどれだけ残されてるか分かんないわけでしょ。だとしたら今日という一日を無駄にしちゃいけないわけですよ。明日がないかもしれないから。だからイエス様にお会いする、私は蘇る、栄光の体でいただくんだ、その約束を覚えてる人はじゃあ今日この日をイエス様にお会いしていいように備えておこうって。多くの人はイエス様が戻ってこられるとか、イエス様にお会いするって話を聞いたら、もう少し時間が欲しいって、そんなことよく聞きますでしょ。自分の愛する家族が救われてないから、もちろんそういう思いがあるかもしれない。でもひょっとしたら私たちは、もう少し、この地上で自分のやりたいことをやりたいから、もうちょっと時間くださいと、もう少し楽しませてくださいって。もしそうだとしたらどうです？それはイエス様にお会いする備えができていないことになりません？なんか私たちがこのような復活のメッセージを聞くときに、この約束を神は私たちに与えてくださった、問われているのはじゃあその約束をいただいたものとしてあなたは今日どんなふうに生きるのかです。主にお会いするその備えを持ってこの日を生きてください。それがこの約束をいただいたものにふさわしい歩みです。感謝を持って、父なる神様、今日もあなたの御言葉を心から感謝いたします。 どうか我々一人一人がただ御言葉を聞くだけではなく、この御言葉を心から受け入れて、それに従って生きる、そんな信仰者へと成長できるように、どうか私を助けてください。この素晴らしい復活という約束をいただいた私たちが、本当にそれにふさわしく生きて、そしてこの希望を持っていない人々に、ここに希望があること、イエス様だけが希望であることを伝え続けていくことができますように、私はどうかこの愛する兄弟姉妹たち一人一人を強めて祝して用いてくださいますように、イエス・キリストの御名によって感謝しております。アメン。